今月は飯田市消費生活センターの御堂島さんにお話を伺います。御堂島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法ということですが、まずこの暮らしのレスキューサービスっていうのはどういったサービスのことですか？
はい、暮らしのレスキューサービスはトイレの修理、水漏れ、排水管の詰まりの修理、鍵の修理や交換、害虫及び害獣の駆除などがあります。日常生活で突発的に発生するトラブルに対し迅速に解決してくれるサービスなので大変ありがたいものです。ですが、悪質なレスキュー商法によるトラブルが増えているんです。
このようなサービスでも悪質なものがあるんですか？
そうなんです。国の機関の報告によりますと、2020年度頃から急増し、今なお増加傾向にあるとのことです。また2022年度頃からロードサービスに関するトラブルが多くなっています。
ロードサービスっていうと車の突発トラブルに対応してくれるものですか？
はい、サービスを利用後高額の料金を請求されるなどの事例があります。ロードサービスの他にもインターネットに表示された広告が関わっている割合も増えています。
困った時に頼りたい事業者が悪質であったりしたら消費者としては辛いですよね。
そうなんです。中でも昨年7月、消費者庁は水回りトラブルサービスによる悪質なレスキュー商法について注意喚起を行いました。事例をご紹介します。洗面所の水道が詰まった、インターネットで水回りのトラブルに対応してくれる事業者を検索した、上位に表示された事業者のサイトを見たところ、水道詰まり漏れの修理2980円から、一般的な事業者に頼むと9800円からとあった。この事業者に頼めば定額な料金でトラブルを解決してくれると思い作業員を呼んだ。すると作業員に、長年の汚れが蓄積して詰まっている、こんなにひどいのは初めてだ、このままにすると数百万の修理が必要になると言われ不安になった。作業後現金で支払えば値引きすると言われた。少しでも安くしたかったので ATM で現金を引き出しその場で払った。しかしよく考えてみるとあまりに高額だ、納得できないというものです。
あまりに高額って実際いくらくらいだったんですか？
さまざまなケースがありますが、数十万と言われることもあります。
しかもメンテナンスをしていないっていうことに身に覚えがあって事業者にひどい状態だって言われてしまったら消費者としては信じてしまいますよね。
はい、しかも急なトラブルは冷静な判断ができず、多少お金がかかっても解決したいと思いがちなのですが、冷静になればやっぱりおかしいと気づくものです。
そうしますと、なんとかそうならないようにしたいですね。ではトラブルにならないためのポイントを教えてください。
まず修理を依頼する前に確認準備していただきたいことが3つあります。1つ目はインターネット上の広告の金額表示を鵜呑みにしないです。トイレの詰まりや水漏れ、害虫などの発生原因や必要な作業は一様ではありません。必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼できるとは限りません。広告に記載された安い料金に飛びつかないようにしましょう。またインターネットの検索結果で上位だからといって信用できる事業者とは限りません。
よく使われているから上に出てくるんじゃないんですか？
そう思ってしまいがちですが、広告スポンサーとして上位に表示されているだけという場合もあります。2つ目は信頼のおける事業者を探しておくです。水回りや鍵のトラブルなど、特に緊急を要するトラブルが発生したときは、事業者から見積もりを取る時間がない場合もあります。焦って冷静な判断ができなくなる前に信頼のおける事業者を調べておくと安心です。インターネットで事業者を検索した場合、広告を出している事業者と実際作業に来る事業者は別である場合もあります。たまたまインターネットで見つけた事業者に依頼するのではなく、普段自分が生活している地域の事業者を確認しておきましょう。そして 困った時はここに連絡するという情報を家族内でも共有しておきましょう。3つ目は、実際に水漏れなどのトラブルが起こった時を想定し、初期対応について調べておくです。戸建て住宅の場合は、住宅メーカーや施工事業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社などに緊急時の対応について相談しておくと安心です。また契約している火災保険を使って修理などが可能な場合もありますので、保険契約の内容も確認してみましょう。賃貸契約では、付帯サービスとして住まいのトラブルをサポートしてくれるサービスに加入している場合もありますので、こうしたサービスの利用も検討できるよう連絡先を控えておくようにしましょう。またトイレが故障し、急遽修理事業者を呼ばなければならない場合は、災害時にも役立つ非常用の簡易トイレを用意しておくことも良いでしょう。水漏れが発生した場合は、自宅の止水栓の位置と閉め方を確認しておくと慌てずに対処できます。鍵の故障や紛失の場合は、家族で合鍵の保管方法を共有したり、持っている鍵の種類、メーカー、製品番号などを確認し、鍵メーカーの修理代行店に修理が必要になった場合の対応を問い合わせておきましょう。鍵を紛失した場合は、やむを得ない事情がない限り、大家や管理会社、鍵メーカーの修理代行店などに連絡がつくまで待って、紛失の事実を伝え、対応を確認しましょう。もう一つ、作業に来てもらった時に気をつけていただきたいポイントがあります。契約をせかされたり、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断るです。事業者によっては広告と異なる作業を提案する場合があります。今修理しなければ大変なことになる、より高額な工事が必要になると消費者の不安を煽ったり、契約をせかすこともあります。修理などに関する専門的な技術や知識がない消費者が突然提案された作業の料金、内容の妥当性を判断することは難しいので、無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた金額とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも違和感を感じたときは作業を断るようにしましょう。
ただその場合、今目の前で見積もりをしてくれたりとか作業をしてくれてるわけなので、なんか断りづらいっていう感じもするんですけれども、その時点で断ってもいいものなんですか？
断っても大丈夫です。また作業後に高額な料金を請求され、料金、作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないようにしましょう。広告では数百円からと書かれていたのに、作業後の請求は数十万と高額になっていたということもあります。後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。事業者が作業当日の支払いを求めてきた場合、現金で払えば5万円安くするなど値引きを提案されたり、現金がなくてもクレジットカードがあるだろうとクレジットカードでの支払いを勧められることがあります。支払いが済むまで自宅に居座られたり、最寄りの ATM まで連れて行かれ、現金を払わされることもあります。もしも作業当日の支払いを断った後、事業者の態度などに身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一つの方法です。
そういう悪質な事業者は警察に頼ることもできるんですね。では最後に、御堂島さんから皆さんへメッセージをお願いします。
インターネットなどで見つけた事業者に連絡し、その場で契約した場合、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリングオフできる可能性があります。事業者とトラブルになった場合は、受け取った書面や契約の経緯を整理して消費生活センターにご相談ください。
ありがとうございました。今月の暮らしの窓口は、暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法について、飯田市消費生活センターの御堂島さんにお話を伺いました。御堂島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。